この1年間振り返りますと、私たちは残機の念に駆られたことがいくつもございますけれども、しかしあなたに目を向ければ感謝すべき大きな恵みの積み重ねの年であったことを思います。どうぞそのように振り返ることができるように導いてください。また新しい年を明日から迎えようとしております。人間的な思いになりますと不安と恐れがいっぱいありますけれども、私たちは希望とまた期待を持って前に向かって進むことができるように、私たちの信仰を強めてくださいますようにお願いいたします。どうぞそのために日々に御言葉をお与えください。また御言葉を私たちいただきたいと願っておりますが、それをこのような礼拝の中で多くの信仰を共にする兄弟姉妹たちと共にあなたからいただけるように、そしてその御言葉によってお互いが支え合い励まし合うことができるように、私たちをそしてこの教会を強めてください。西谷の地に建てられた教会20年の歴史を数えましたけれども、また一年一年教会の歩みを刻みつけることができるように、教会員一人一人の信仰とまたその健康とを強めてくださいますようお願いいたします。今日この場所に来ることができなかった多くの兄弟姉妹たちがいますが、それぞれの歩みも変えてください。特に病床にありますものや施設にあって介護を受けております兄弟姉妹たち一人一人を守りくださいますようにお願いいたします。また信仰を約しております兄弟姉妹たちには聖霊を与えて信仰の復帰をまた再起をお与えくださいますようお願いいたします。これらの祈りをイエス・キリストの御名を通し御前をさえ出します。
アーメン。
聖書はヨハネの福音書第9章35節からです。新約聖書の186ページヨハネの福音書第9章35節から41節まで、イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えて言った。主よ、その方はどんな人ですか。その方を信じたいのですが。イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。彼が主を信じますと言ってひざまずくと、イエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。イエスと一緒に居合わせたファリサイ派の人々はこれらのことを聞いて、我々も見えないということかと言った。イエスは言われた。見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちの罪は残る。生まれつき目が見えない人が見えるようにされました。それをきっかけにユダヤ人たちはその人を尋問した記事がずっと記されておりました。ユダヤ人たちは事実を前にしてもなんとかイエス・キリストが大きな力を持っているということを否定しようといたしました。奇跡がいくら行われようともイエス・キリストの存在を抹殺したいと願っております彼らには目の前で起きた大いなる力を認めることができませんでした。どんなに地球がひっくり返るようなそれの大事件が起きましたもイエス・キリストを神様を信じなければその事実を見ようともしませんし、また認めようともしない。それが人間の 愚かさの大きな愚かさの一つであると思います。この結果癒されたこの人は外へ追い出されると記されておりますけれども、これは社会からの追放を意味するとも言われております。どこから追い出されたのかははっきり記されておりませんけれども、尋問されているのですから、おそらくは最高議会のある建物から追い出されたのではないだろうかと考えられます。最高議会から追い出される、最高議会は宗教問題やあるいは政治問題について裁判の裁きを行う場所でもありましたから、そこから追い出されるということはユダヤ人社会からの追放、私たちの言葉を使えばブラハチブにされるということでありましょう。ただ追放されるというだけではなくて、その後にはいろんな意味で生活の支障が出てくる、困ったことが味わわせられるということでありましょう。そのような目にあった人のことをイエス・キリストが耳にして、そしてその人にお会いになったというところから今日の35節以下のお話が始まります。イエス・キリストはご自分の御業のゆえに困難に陥った、困難を強いられている人のことに無関心ではなかったということがまず気がつかせられることであります。私たちは聖書に書かれてあることは、それは表面的に分かっておりましても、ただそれだけのことに追われてしまうんですけれども、しかし私たちの聖書の読み方の一つ、大切な読み方は、聖書において起きたことが今も同じように起きるのだという、そういう思いを持って聖書を読むこと、これが肝心なことであると思います。この目の見えない人、見えなくて癒された人、その人は今申しましたように社会的制裁を受けようとしております。裏八分と申しましょうか、真っ当な社会生活をすることができなくなってしまいましたのは、それはイエス・キリストと関わりを持ったからです。イエス・キリストから癒されたという、そのことのために彼は嫌おうなく社会生活をから追い出される、あるいは追放されるという目に遭いました。そのようなキリストのゆえに南極に陥った人のことをイエス・キリストは決してお忘れにはならないで、むしろ彼のことを覚えられて、そしてキリストご自身から近づいてこられるというのがここに書かれてあります。私はそのことを今聖書で読んでおりますが、それは今もなお起きるのだという思いを持ってこの箇所を読むことが求められています。それが聖書の読み方です。皆さんの中にもキリスト教会に足を運んだがゆえに、あるいはキリスト教信仰を持とうとしたがゆえに、あるいはキリストと個人的な関わりを持とうとしたために、社会的にもそして個人的にもいろいろと困ったことや、あるいは嘆かわしいことや不安や恐れを抱かせられるような状態になる、あるいはなったことがあるかもわかりませんし、なるかもしれません。けれどもこの聖書の箇所をどうぞもう一度ご覧ください。イエス・キリストはその人が外に追い出されたことを知って、つまり社会的制裁を受けたことを知って お聞きになって、そして彼に出会われたと記されております。キリストの方から困った状態をお知りになって、そしてキリストの方からその人を探して近づいて出会われた、そのことが今日私たちにも起きるということを、この聖書の箇所は私たちに語っております。イエス・キリストにこの人が出会ったということでありますけれども、彼は目が見えないうちにイエス・キリストから離れてしまいましたので、イエス・キリストその目では見ることができておりませんでした。再び会っても目で見ただけでは彼はイエス・キリストだと分からなかったでありましょうから、イエス・キリストの方からお声をかけられます。そのかけられた言葉は、あなたは人の子を信じるかということでありました。この目の見えなかったけれども見るようにされた人にとりましては、そのことのゆえに大きな困難が待ち受けておりました。村八分にされる、ユダヤ人のとのまともな付き合いから外される、そのようなことはこの人にとっては大変な苦労で待ち受けているということを意味しております。私たちは先のことを考えますと、誰もがおそらくはこれからどうなるのであろうか、私は一体どういうふうになっていくんだろうかという不安を持たない人はいないのではないかと思います。それは国という単位もそうですね。私たちの国は一体これから政治にも外交にも経済にもどうなっていくんだろうか。私たちは今日2017年を超えて2018年に至ろうとしております。そのような時に明らかに分かりますことは、難しい困難な事態が待ち受けているということでありましょう。それは個人の領域におきましても、年を重ねますと、あと残された人生一体どうなっていくんだろうかということは、もう目の前の問題であります。端的に申しますならば、人生の終わりが近づいているということについて誰もが不安を持つでありましょう。どういう形で私はこの世を去っていくのかと考えれば、それは不安と恐れを抱かないでおりましょうか。あるいはそのような実際生活だけではなくて、私の信仰生活そのものを取り上げました。信じていこうとすれば、これから教会生活はどうなるだろうか、あるいは家族との付き合いはどうなるだろうかなどという不安や恐れは、これは抜きがたいのであります。そのような時にキリストは私たちにどのようにおっしゃるでありましょうか。キリストは一言だけおっしゃったわけです。あなたは人の子を信じるか。いろんなことを計算しなさい、あるいは将来のことを予測しなさい、あるいはいろんな準備をしなさい、心の準備も含めてですね、いろんな備えをしなさい、あるいはいろんな細工を考えなさい、打開する道を今から模索しておきなさいなどということはおっしゃってはおられません。ただ信じなさい、人の子を信じなさい、これがこの目の見えなくて見えるようになって、しかしそのことによってこれから大きな困難が直面することがはっきり分かっております。この人物に言われた御言葉です。そしてこの御言葉は今のこの聖書を読んでおります私たちにも語られております。皆さんも さまざまな不安や恐れ、おのとらえでしょう。皆さんの家族の中にもいろんな問題が待ち構えているでありましょう。この教会も西谷伝道所も今年20年周年を終えましたけれども、また21年、22年、23年と年を数えれば数えるほど難しい問題が待ち受けているでありましょう。来年、新しい人生の大きな転換点に立つ人もありましょうが、その方もこれからどうしてどうなっていくんだろうという不安や恐れを抱くてあるでありましょう。今日もそのような人々に向かってイエス・キリストは何とおっしゃいますか。ただ信じなさい、それだけです。いろんなことを考えて計算して、そして方策を立てて準備をして、やれお金はどれだけかかるか、やれどれだけの 人手が必要か、やれどういう本を読めばいいか、やれなんとかかんとかと考える必要を私たちはいつも覚えるんですけども、そういう私たちに対して今キリストが語ってくださいますのは、人の子を信じなさい。社会的制裁が待ち受けております、この目の見えない、見えなかったんですけども見えるようになってたこの人物に言われた御言葉は、ただ信じなさい。信じるとはそういうことなんです。いろんなことを全部整えた上で、あれもこれも準備した上で、その上で信じましょうというのではないのです。ただ信じる、そのことだけです。信じるとは、信仰とはそういうことなんです。ただ信じなさい、それだけでいいわけです。人の子をあなたは信じるか、あなたはイエス・キリストをただ信じるか、いろんなことです。いろんな問題です。いろんな難局です。それが私たちにはあるということは、これも確かなことです。来年もいろんな問題がおそらくは山と降りかかっていくんじゃないでしょうか。もうすでにその重荷を背負わせられております方もいます。そういう私たちにキリストは何とおっしゃいますか。ただ私を信じる、人の子を信じなさい、信仰とはそういうことだとキリストは私たちに語っておられます。主よ、その方はどんな人ですか。その方を信じたのです。彼はイエス・キリストをその目で見たことがなかったので、こういう問いを問いかけました。それは彼にとって疑問でした。イエス・キリストとは一体どういう方なのか、なお彼にはわからないところがあったのです。ただ信じなさいと言われましても、留保をつけたくなったのは彼ですね。自分はその人に会ったことがない、見たことがないけれども、イエス・キリストは、あなたはもうその人を見ている、あなたとその人が話しているではないか、神の御言葉によってキリストは私たちに語りかけてくださっております。もうキリストは私たちに話しかけておられます。人の子を信じるか、それだけです。私たちの方からですね、イエス・キリストは過去がいいとか、姿形がどうかとか、あるいはその手に何を持っているか、そんなことはもう問う必要がない。キリストはそもそもそんな力があるのかないのかなどということを考える必要がない。ただあなたの前に私がいるではないか、手を差し伸べればそのキリストに触れるほどの近くにいるではないか、あなたと見ている、あなたが見ているその人がその人だ。これがキリストのお答えです。もういろいろと人の子を信じなさいと言われてですね、私の方たちの方がまだなんとかかんとか理屈をつける必要は何にもない。キリストが私たちに 大いなる宮座を下のことについて何ら留保をつけて疑う必要もない。あなたの目の前にいるこのお方がその人自身であるとキリストが保証していてくださるということではないでしょうか。ですがそこで起きたことはどういうことか。彼はひざまずいたと言われておりますが、これはもちろん礼拝の姿であり、その相手にの権威を認めるともしましょうか、その方に全面的服従を捧げますという誓いの姿です。普通ですね、ユダヤ人たちの礼拝というのはお祈りをするときには手を広げてお祈りしたんですね。あるいはもちろん現在のイスラム教徒のような形のお祈りをする礼拝をするのは、これは実はその新しい形でありまして、ユダヤ人たちは最初はひざまずいてお祈りをしたわけではありません。彼らは皆ですね、座ったまま礼拝をしたり、あるいは御言葉を聞いたりしました。キリストが説教をなさるときに野原でみんなが座って、そしてイエスキリストが多分お立ちになって、あるいはキリストのお座りになってお話をする。ですからひざまずいて、そしてイエスに語るというのは、これは最大級の謙遜の姿であると言わなければなりません。ただ死になさい、もう留保条件をつけて私を信じなさいというのではなくて、私たちはただ信じる、そのことだけが残されている。その時に私たちが取る態度はひざまずいて、ただあなたの御心がなりますように、私はあなたの権威に従います、それだけの姿だということであります。聖書に書かれてあることは、それは単なる物語ではありません。これは私たちのうちにおいて起こることであり、そして私たちが行動するべき姿である、そのように言うことができるでありましょう。イエスキリストはおっしゃいました。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになる。見えるものは見えないよう、見えるものは見えないようにする。この目の見えない人は見えなかったのです。何にも見えなかったんです。生まれた時から何にも見ることができませんでした。けれどもキリストはこの人の目が見えるようにされました。霊的な姿をキリストはもちろんこの言葉の中で言っていると私は気がつきます。私の魂は生まれつき実は何にも見えていない。いや、現実にも私たちは見えていないのではないか。本当のことが、真実のことが、見るべきことが見えていないのではないでしょうか。いろんなことが見えてるんです。でも、見えてるんですけども、実は何も見えてない。でも、キリストは、その私たちの盲目状態にある魂の心の目を開くためにおいでになった方である。キリストの御言葉は私たちの心を悟らせて、そして実は私たちの魂が見えなかったものを見えるようにしてくださるということ。ですからこの目の見えなかった人が見えるようになったのは、ただ目が見えるようになったという、肉体の目が見えるようになったというだけではなくて、その魂が見えるようになったということでありましょう。それはどういうことか。将来は私にとっていろんな暗い闇が待ち構えているでありましょう。不安と恐れが待ち構えているでありましょう。それはこの人と同じです。彼は 現実にはもう目の前に社会的制裁、裏八分というものが待ち構えていたのです。しかし、彼はそういう暗い将来をただ眺めているだけではありません。死を信じますというこの信仰の目を持って将来を見ました。見えなかったものが見えるようになりました。何が見えたんですか？何が見えたんですか？イエス・キリストが見えたんです。私たちも同じことです。私たちの心の目は何も見えていない状態というのは、それはイエス・キリストが見えていない状態のことです。けれども、イエス・キリストを見たときに、私たちの見えなかったこの魂の目は見えるようにされているわけです。イエス・キリストの御言葉によって私たちの心の目が開かれるときに、それまで見えなかったものが見えるようになるのです。不安と恐れというもので見えなかったとき、あるいは打算と打開策で私たちがもう目が見えなくなって盲目状態になって手探りで何とかしようとしているときに、もう誰からも見放してもうダメだとこのように絶望させられるときに、あるいは失望させられるときに、私たちはイエス・キリストというお方を目の前で見るときに、見えなかったものが見えるようになるということです。そういう、それが信仰というべきものです。ところがですね、その後にもう一つの物語が記されております。相手はファリサイ派の人々です。彼らはこのイエス・キリストの御言葉を聞きました。見えないものが見えるようになり、見えるものは見えないようにする。彼らは目が見えております。ところがイエス・キリストは見えるものは見えないようなものにするとおっしゃったんですから、あなたは我々を見えないというのか、40節ですね、我々も見えないというのか、これ言ったわけですね。見えるものが見えないようにするわけですから、我々は見えていると思っているんだけども、あなたは見えない、我々は目が見えていないというのか。ユダヤにしてみれば、見えるものが見えないようにされるというのは侵害だったわけですね。彼らほど自分たちが見えるものだと思っていたものはいないと思います。彼らはイスラエルの中のイスラエル、そしてイスラエルの先祖に与えたモーセの律法の忠実な履行者、これほど明らかにものが見えるものはないと。もちろん彼らは視力も良かったでありましょう。でもそれと同時に彼らは自分たちの将来というもの、それをよく見えておりました。我々は必ず神の国の民となるであろう、最も義なるものとみなされるであろう、神様から最も称賛を得るに値するような、そういう生活をしているから我々の将来は明るい。必ずですね、我々はもっともっとさやかに物事を見ることができるであろうとうぬぼれていた人々です。我々こそ物が見える者たちはいない。我々こそ真理の、あるいは悟りの多く与えられているものだと。そこからイエス・キリストはそのように誇っておりますファリサイ派に向かって、あなたたちは見えるというけれども、実は私は見えないようにするためにこの世にやってきたんだ、あなたたちは見えないだと、そう言われたカチンとファリサイ派の人々は思ったでありましょう。この言葉をきっかけにしてますますイエス・キリストを殺そうとしたに違いありません。今日のイエス・キリストは おっしゃいました。あなたたちは見えると言っている。しかしそれこそが罪なんだと。もし見えないというんだったら、この盲目状態が生まれ時盲目状態でイエス・キリストに癒された人のように、ただイエス・キリストを信じます、この罪を、もし罪があればですね、お許しください、このように言えたでありましょう。でけれどもファリサイ派の人々はそうではありません。私たちは物事が何でも分かっている、イエス・キリストによって目を開いてもらう必要は何にもない、このように言っている人のたちに罪は残る。私たちはこのところでですね、一方では癒された人のに対するイエス・キリストの御言葉が響いてきますけれども、同時にですね、私たちはファリサイ派の心の根っこにありますものがふつふつと湧いてくるんじゃないでしょうか。私たちは何とかすれば物事は打開する、だから自分の知で、この力で何とかしなければどうにもならないんだ、人間というのはそういうものだという、自分の力で切り開こうとする、これはもう人間の本能のような、本能のようなものです。前に向かって進んでいこうという気力がなかったら、私たちはもうそれで終わりです。生きようとする熱心がなければ私たちはもう生きてはいけません。ですからどんな時代になっても私たちは生きていこう、やっていこう、そういう気力がないとこれ生きることができないんですね。けれどもそれはまた罠になります。イエス・キリストを差し置いて自分の力で何とかしていく、私たちは自分のこの切り開いていくべき未来の道を知っている、私たちは自分でそれを切り開くことができるといったときに、そのときに罪は残るとキリストは明確におっしゃいます。でそんなところで私たちは足を引っ張り捉えてしまいます、たぶられてしまいます。今日最後の年になりまして、最後の日になりまして、今年2017年の最後の日になりまして、新しい年を明日から迎えようとするにあたり、私たちの思いは確かにいろんな思いがおそらく入り込んでくると思います。そしてその度ごとに思い、惑い、悩み、苦しみ、心が揺れ動くことがあるかと思いますけれども、今日与えた御言葉をもう一度心の中に問いましょう。人の子を信じるか、主を信じます。このやり取り、このやり取りを私たちの中核において、もちろんそれ以外の迷いとか疑いとか起こらないわけではないんですけど、あるいは私はそういう疑わざるを得ないような状態に追い込まれるようなことがあるかもしれませんけど、人の子を信じるか、それに対して主を信じます、このことを中核において新しい年を迎えたいと願います。祈りましょう。天の父なる神様、あなたは私たちに今日の御言葉を与えてくださいました。聖書に書かれてありますことは、それは単なる過去のこと、あるいはイエス・キリストと当該の人たちの間だけで起こることではありません。今日も同じことが起きます。不安と恐れの中に置かれております私たちです。それは私たちにキリストは近づいて来られます。そして人の子を信じるかと常に問われます。その時に私たちはいろんなことを考えます。どうしたら問題を解決できるか、この困難状況からどうしたら抜け脱出することができるか、自分の力は 果たしてあるだろうか、あれやこれや考えるでありましょうけれども、その時に私たちにイエス・キリストが求めておられます言葉は、主を信じますという言葉だけでございますし、私たちの心も同様でございます。いろんなことがこれから起きると思いますけれども、ただ主を信じます、そのことに集中し、このことに私たちの身を置いていくことができますように、この信仰を基礎にして生きていくことができますように、新しい年も私たちを御霊によって導き励ましてください。ひたすら信仰の道を歩ませてください。イエス・キリストの名を通して祈ります。
アーメン。